みんなのダイエット。さあ、今年も始まりました、みんなのダイエット。この番組は慎んで新年の喜びを申し上げるダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
合唱。
初日の出。
月春。
今年も2013年
ですね。2013年。
早いですね。
ですね。
やっと2012を覚えたかと思ったら、
うん、
もう平成は何年になるんですか。
25年ですか、もしかして。
25年。
はい、平成になって四半世紀。
早
っ。うわー、俺まだ平成になった瞬間覚えてるよ。
はい、僕も覚えてます。
うわー、25年ですか。
はい、だからあれですよね、もうね、普通に世の中に平成元年ですっていう方、社会に出て何年か経ってらっしゃる方とかがたくさんいらっしゃるっていうことですもんね。
います。
そうですね。もうそろそろ仕事場で会うようになりました。
うん。あ、やっぱりそうなんですね。
はい。ゆとりと呼ばれるのを異常に嫌う人たちですよね。
あ、言われ続けてきたんですね。う
ん。俺らのせいじゃねえと。
うん。確かに。
いうことなんですが、25年か。うん、そりゃこっちも年取るわね。
うん。
確かに。
はい。と言いながら収録しているのは2012年の12月29日、都心の背も押し詰まった土曜日の夜撮っておりますので、
はい、
なんかピンとこないような来るような。
そうですね、はい、年の瀬感はあるんですけど、うん、なんかもう一つ新年感っていう意味で実感が若干湧きづらい感は
ですね。
そうですか。
はい、
半助さんは。
いや、もうお雑煮も食べたし、
うん、
早っ、お年玉ももらったし、
あんた、マヤ歴で終わると思ってた俺には準備は良かったですね。
来ると思ってなかったんですけどね、2013年は。
おお。
来ちゃいましたね。なんかおかしいなと。
でも、もうお年玉も、お雑煮も大丈夫と。
大丈夫です、バッチリです。
しかも、お年玉もらってるんですね。
もらいました。
嘘やろ。
バッチリですよ、もうお正月。
はあ。そうなんだ、はい。僕、テレビがないもんで、多分、今の、うん、時期だったら、それこそ、晴れすぎ姿に、いかにも芸春で音楽があれで、金の屏風バックに、みたいな CM とかも多いんじゃないんですか。
そうですね。新春初売りフェアとかだったり、あと今だと本当にいわゆるレコード大賞とか、
うわ、
歌合戦とか、そういったはい、ね、ショーがたくさん、ね、ブラウン管じゃないんだ、もうね、液晶ブラウン管って言ってる時点でものすごい年齢を感じた。あります。はい、皆さんのところの薄型テレビは、うん、おそらくたくさんのね、いろいろの年末のプログラムを映し出しているんじゃないかと思います。
その前に引っかかってごめん、まだレコード大賞って言ってるの。
まだレコード大賞ですね。あれだけはもうね、変わらず
CD 大賞じゃないんだ。
はい、ダウンロード対象
でもない。
はい、
うわー、音楽業界そんなになっとるんですね。
そこだけは伝統を守りつつ、未だにレコード対象の発表という形で、
はあ、
で CD 売り上げを発表するっていう。
ああ、そうだよね、レコードの売り上げじゃないもんね。そうなんだ。と言いながら、この番組海外で聞いてくださってる方もいらっしゃるかと思うんですが、
ですね、
海外の方は紅白とかは見れるんだよね、見ろうと思えば。
そうですね、ご覧になれる環境の方は整えてらっしゃれば普通に同じタイミングで見られるんですね。
そうなんですか、見れるの。
だから南極からほらメッセージが届いたりしてなかった。昔
してました、してました。
昭和基地の皆さんからのなんとかですとか言って。
ああ、なんか見た記憶がある。南極料理人で見たのかな、それ。なんかテレビ中継するのがあったよ、うんうん、
テレビ中継のシーンもあったけどね。
紅白でそんなのあったんですか、うん、てか本当にアメリカに住んでる人がそのまま同じタイミングで一緒に楽しめたりするもんなんですか。
実はあるのか、
はい、はずです。あとはそれ以外にも多分もしかしたら国内にいるよりも、
うん、
日本の情報、国内の情報を多分海外にいながらにして 入手できてらっしゃる環境の方が割と多いんじゃないかなと思います。
それは FBI が勤務先とかKGB が勤務先とかモサドが勤務先とかそういう方がこのリスナーに多いってこと？
なんですかね、皆さんがどの諜報機関にお勤めなのかちょっと分かりかねるんですが、でも意外とあのツイッターとかでそれこそ海外でっていう方を拝見していても、うん、
はい、
意外と日本のトレンド、それこそあのいわゆる AKB48 だったりのことを割とご存知だったりとか、ね、今半助さんがものすごく反応しましたけど、
もう一体化してしまってお箱になってしまったんですね、半助さんの。
そうですね、高得点を叩き出せる歌ですからね。
ちょっといい得点出したと思って、
いやいやいや、むせちゃいました。はい。
うん、みたいな、そう、日本の情報もかなりリアルタイムで皆さん、特にインターネットが、やっぱり、発達している分っていうのも、言い方おかしいですけれども、はい、でもそれによってたくさん日本の情報も本当に国内にいるのに近い形で、
はい、
入手できてらっしゃるんだなっていうのを、よく拝見します。
なるほど。皆さん、どんなところにお住まいなんでしょうかね。
本当に、ね、本当に、特にこの番組だと、いろいろなエリアで聞いてくださっているんだなっていうのが、非常によくわかる形で、メールもたくさんいただきましたしね。
はい。ということで、
はい、
2013年度、
うん、
冒頭、いきなり、突然、哲夫が思いついた企画、私、TBS ラジオの、ポッドキャスト、安住紳一郎さんの日曜天国というのの大ファンになってしまいまして、
はい。
その番組で年末やっている企画をパクろうと、
うん、
てい
う
か真似させていただきたいんですが、
はい、オマージュっていうこと
ですね。そうですね、オマージュいいですね。はい、オマージュでございます。全国のリスナーさんと言っても、あの番組は TBS ラジオなので1都6県って番組の中で言われてますが、関東エリアの中で、
はい、
聞いてくださってる方がどこにお住まいかと、
うん、
何市そして何町とかですね、
うん、
というのを申告していただくという企画をやっておられるんです。
お
う、
それでいくと、私なんぞ喋りは安住さんの足元にも及びませんが、こちらのエリアは広いよね。
はい、あのエリアの広さっていう意味では、うん、いい勝負させていただける可能性が感じられますね。
ですよね。なので、はい、リスナー様一体どこに住んでいらっしゃるんだと、
うん、
はい、
かといって皆様のプライベートまで、プライバシーまで根こそぎ確保しようとまでは思っておりません。
はい
はい。
なのでまず、そうだね、国、どこの国にお住まいかを聞いてみたいよね。
国からだもん
ねインターナショナルだね。
ありがたいことにね、たくさん海外から聞いてくださってますっていうのも、実際ね、番組でもメールで紹介させていただいたりもしてます。
うん、
でも今気がついたら全員もう日本に帰ってたとか、まあそれはそれでいいよね。
はい、うん、そうですね。まあね、また帰られる方もいらっしゃいますしね。
うん、なので、本当にこの、どれぐらい撮ります？ 2 週間って言っても、またこの1週間が特殊な、実家に帰ってて、会社のパソコンで聞いてなかったので、っていうことがありそうなので、
そうですね。
3週間ぐらいは撮りたいかなと、あんまり引っ張ってもと思いつつ、2週間、3週間ぐらい欲しいかなと思ってます。この、はい、聞かれた時に、どこの国にお住まいか。
うん。
そして、ここからがもう日本人の鉄を海外に一度も行ったことがない、パスポートを取ってやっと行こうと思ったらその国が閉鎖になったみたいな、いまだに海外に行けてない鉄をの貧困な発想ではあるんですが、県、
はい
はい、
海外の方は州とか、なんかその国の自治体の仕組みに合わせて読み替えてください。
はい、
国、県、そして何市、ここくらいまで欲しいね。
うん、
そうですね。
うん、何市までを教えてください。
はい。
そして、最寄り駅。
はい。
最寄り駅。というのが、やっぱり、東京以外でもイベントできないかなと。
うん。
思っているんです。
はい。
お。
ただし、はい、ある程度の感覚でいきますと、東京と私がいる福岡で比べると、これはネットに詳しい人と今ちょっとお仕事してるんですが、ぴったり一緒だったんです。東京の30分の1、福岡は。
ほう。
お、
規模が。ネット系のイベントとかやっても。
ほう。
本当にくしくもその人と本当に感覚一緒だったんですよ。
はい。
なので、地方に行くと、東京以外に行くと開催が難しいのは分かっているので、開催が約束できるわけではないんですが、
うん、
で行くと会場どこにするっていう話に絶対なるんですよね。
はい。
そうすると、最寄り駅が分かれば大体どのエリアかなと。 いうことがどの駅のエリアでやれる可能性があるのかなということで、
うん、
またその時期になったらその方々に打診ということをやりたいと思いますので、最寄り駅、
うん、
あの住所も変に細かい住所送ってこなくていいからね。変にプライバシー知ってしまうとなんかさ、その後そこで泥棒があったとか聞いたらなんかこっちの胸がざわざわしてしまうじゃない、なんかさ、
うんうん、
俺が知ってしまった、もしかして夜別の人格が泥棒にとかなこと言わなくていいね。
怖い、
怖いね、怖いね、いうのがありますので、本当に国県市までで結構です。
はい、
そして最寄り駅、
うん、
ご自分がご利用になる、まあ大きめの最寄り駅、
うん、
教えていただけたらいいかな。
はい、
ということです。で、皆様のハンドルネーム、
うん、
ツイッターとかで結構です。ペンネームというか、うん、ラジオネームというか、ツイッターネームというか、
うん、
でアルファベットで書いてきていただいても、ちょっと読み方、いつも読み方悩んじゃいますので、振り仮名で、ひらがなで書いていただきたい。
はい。
そして、せっかく協力していただく方々に、
うん、
手ぶらで返すわけにはいかんやろと。
はい。
ちょっとシャレっぽくお年玉くださいとは言いましたが、
うん。
何かをやっぱり差し上げな失礼やろうということで、
うん。
鉄夫と、
うん。
半助と、永井先生の、3人それぞれから、うん、金額言う？
うん。
それ微妙じゃない？
言わない方がいいぐらいの金額かもしれないね。
と思ってください。
ね。小学生のクリスマスプレゼントの金額よりはちょい高いけど。
わかんないっすよ、それ。
中学生のお年玉より少ないぐらいかな。まあいいや。あんまり期待しないでね。ただし何をするか、プレゼントはちゃんと3人それぞれ考えるから。ということでプレゼントを発送しますので連絡先を教えてください。なのでメールアドレスの方はメールアドレス、
はい、
ですね。で、当選した暁にはそのメールアドレスにメールでお知らせいたしますので、
はい、
郵便局なり宅配便が届く情報を教えていただきたいと、
はい、
思っております。そしてまあ最後に一言用意しておきますので、何か一言あれば、強制ではございませんので、何か一言書いていただけると嬉しいかなと。
うん、
締め切りはそういう形でお年玉言ってるので1月中には発送したいなぐらいの感じはございます。
はい、
たださっきも言ったちょっと最初の1週はちょっとイレギュラーすぎるでしょうというのもあるので、僕の感覚でいくと、うん、22の配信を聞かれた方、 22？ あ、違う、15の配信を聞かれた方、
うんうんうん、
ぐらいだよね。
ですね。
はい、という感覚でおります。
はい、
ちょっと締め切りはまだざっくりですが、ぜひご協力をお願いいたします。
はい、
そして一人一票、
はい、
メールアドレスがいっぱいあるからといって、ツイッターアカウントがいっぱいあるからといって多数の重複応募はご遠慮ください。
はい、
皆様の良心を信じております。
はい、
という、
うん、すいません、今の話だと送っていただいた方全員かのような感じなんですけど、
そうか、全員に送ってあげたいよね。
その気持ちもある、それはあるんですが、
うん、
何せ貧乏人の集まりですので、抽選で、
かものすごく数が来たら、さすがに、あのね、考えてる予算を大きくオーバーしてしまうと、うん、対応がしきれない可能性があるためっていう感じですかね。
はい、ですね。
まあ、新年一発目からなんかこうわびしい配信で申し訳ございませんが、
はい、
だよね。
抽選で何名の方でしょう。
各パーソナリティ1名ずつということはいかがでしょうか。
そして合計3つプレゼントがご用意できるっていうことですね。
そうですね。半助さん、当選の頃になったらまた繋がれないとか欠席がばっかりで、実はプレゼント送りたくなかったとか、そんな話よ。
いやいや、
うん、
もうね、考えたんですよ。
ほう、
あのもうちょっと、あの、実際物を手に取って見てとかとはあるんですけど、はい、一応、もうすでに案はあるので。
心はこもったプレゼントという言い方にしましょうか。
はい。
はい。あと、金額が高くない分だけ頭を逆に使っているというのもちょっと分かってほしいね。
そうなんですよ。
金さえ出しゃいいんだったらいくらでもいいもんね。
そうです。
そう。そこを、あえて、こう、ハードルを低くすることによって、
うん。
知恵を絞る、そこに私たちの気持ちが現れる。
うん、
もうここら辺でやめてください、ごめんなさい。
あと日本語を日本語に訳していくっていうこと。
そうだね。
でも結構さ、そのか、まあ 予算限られる分、いろいろ考えません？
考えますよ。
ねえ。
うん。
あ、こんなものを使ってもらえたらとか、こんなものをお届けできたらとか、いろいろ考えてると、何がいいかなとか、いろいろ考えた中で、私は定まりつつあります。
おお。素晴らしい。いいね。
いいですよ。
準備万端。
万端になってきてました。
すごいね。前歴終わったらあなた準備万端だね。
だからもう変わりますよ。
プレゼントは早いわ。お年玉もらうのも早いわ。雑煮食うのも早いわ。
うん、そうですね、うん。前倒しですね、かなり。
うん。
行き急いでる感が。
あ、行き急いでるのか。次の絶滅に向けて。
はい。もしかしたら。
いや、もうね、通り過ぎちゃったから、もういつ来てもおかしくない状態なんだろうなと思って。
あ、じゃあ季節感が麻痺した
って。あ、そっか。そうだったんだ
ね。
あ、そうですか。
です。
でも確かに、でもそれはあってもおかしくないもんね。
うん。
本当にそうだよ。
うん。
やっぱ正月なので逆に一休さんじゃないですけど、そういう自分の行く末もちゃんと考えて。何を言うとんだ。おー。はい。若い方聞いてないよね。
まあ、聞いてくださってほしいなと思うんですけれども、多分ね、うん、たくさん聞いてくださっている層っていうのが、うん、僕らに多分世代の近い方が多いんじゃないかなっていうところもありまして。
そうですよね。
だからついついブラウン管とか言っちゃう。
うんうんうん。本当ね。ということで、新年一発目、皆様に何かプレゼントをしたいと。
はい。
ついでに、どこにお住まいかを書いてほしいかなと。
はい。
いう、冒頭とはひっくり返っておりますが、そういうアンケートを、
はい、
開催させていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お気軽にポチッと参加していただきたい。で、東京以外のところでもイベントができるといいね。
そうなんですよね。
はい。
特にね、西の方から一回夏に渋谷で、去年の夏に行わせていただいたときは、はい、本当にたくさん遠方からもお越しいただいたんですけれども、
はい。
やっぱちょっとね、コンスタントにイベントがあると、うん、なかなか本当にね、毎回毎回遠いところからっていうのが大変だっていうのも事実あるだろうなっていうのもありますしね。
本当ね。それあります。もうみんなでなんかイベント移動用交通費積み立て貯金かなんかしないとダメだね。いきなり行きたいと思っても何万円って言われたらうってなっちゃうもんね。
そうですよね。だから本当に、うん、ね、ただもう本当に来てくださることに関しても非常に嬉しいなっていうのもあるんですけれども、
はい、
うん、あとは逆に僕らが行くことでまたちょっといつもだいたいね、開催するとしたら東京都内っていうのが多かったりするので、
はい、
また違う場所だと違った形で何かができたりするのかなっていう期待もありつつ、
うん
うん
うん、なんか新しく改善して新しいチャレンジもやっていこうというみんなのダイエットということで新年の抱負でいいのかな
ですね。本当にでも2012年っていうのが非常に本当に以前から聞いてくださっていた方ももちろんなんですけれども、
はい、
うん、
本当に最近聞き始めたっていう方にもやっぱり直接お会いできたっていうのは実はとても経験としてたくさん刺激を受けたなっていうのが率直な感想でありまして、
はい
はい、
なので本当に2013年にもっとたくさんの方と実際にお会いできたりとか、またいろいろな時間とか空間っていうのを一緒に過ごせるっていうのは非常に楽しいなっていうのを改めて感じたので、それがね、さらにできたらとてもいい年になるかなっていうのがあって、うん、一応この年の初めにこういったお話を皆さんにお届けできたらいいなっていうところで、今回はこのお話をさせていただいている感じなんですよね。
はい、もう今ので全てでございます。なので、この番組のテキストのところにアンケートフォーム、いつもの Google ドキュメント、Google ドライブのアンケートフォームを設置しておりますので、まだちょっと締め切りざっくりとしか決めておりませんが、聞かれた方、一回だけ投票していただきたいと。
はい。
お願いいたします。
いたします。
よろしくお願いします。
あなたの住む街まで。みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1500円。
ご注文はアルパカのホームページ、番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れみんな踊れ、200万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ、早く回れ、潮風と手をつ
デジタルスタジオワッツニューは、音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。 デジタルスタジオ What's New。
今週のというか今年一発目の成果発表です。
よっ、よろしくお願いします。新年一発目、
一発目合唱。
はい、で、あの結果として出るのは新年一発目なんだけれども、2012年最後の結果っていう。
うん。うん、そうですね。
そっか。あ、どっちに、どっちになっても、はい。はい。
なので、昨年度、聞いてくださってる方、はい、お分かりのように、ハンスケさん、2012年、目標があったんだよね。でも、はい、今は、はい、まだ、2012年までの終了まで、あと、12月31日、2日もあるんだよね。
はい、2日も、2日しか。
2日もあるから、これは20センチぐらい痩せるかもしれないもんね。60センチぐらい太るかもしれないけど。そんなことはないですか。
です。まだわかんないですよね。まだわかんないです。
うん。いやいや、締めにしてもいいよ、もう。年末の締めに。
いやいや、いや、2日ありますから、まだ。
うん、まださっきと態度ちゃうやん。はい。ということで、半助さんの成果発表です。どうぞ。
はい。いやー、でもこれ、年の最後っていうのでも、年一発目っていうのでも、どっちにしても、やりたくない成果発表ですね。
もう、何をご謙遜なさって
しまいましたが、前回私、収録が、通常のは参加できなかったので、永井先生と一緒に夜明けのコーヒーを飲んだのが前回の収録でした。それが22日土曜日の明け方でした。なのでそれから7日間です。はい、運動はウォーキング1回のみです。
お、お忙しかったんでしょ。
あ、ちょっと忙しかったので今年最後の忘年会の帰り、地元の駅にたどり着いたらバスが終わってしまっていて、
うそ、
並んでたので、あ、これはこういう時に歩かなきゃと思って、駅から家まで歩いて帰りました。
ほう。
タクシー乗るよりはマシっていう程度のウォーキングなんですが、1回にカウントさせてください。
おう、
以上です。
飲んだ後に歩いた。
歩きました。まっすぐ歩いてたかどうかは定かじゃないですけど、
はい、でその様子をツイッターで実況していて、あの、はい、それを並べてみると、
うん、
あのただの千鳥足の酔っ払いの誰かが並ぶっていう感じ。
おー、ね、
それをウォーキングと言っていいのかっていうといけないような気もするんですが、
でもその忘年会ってあれでしょ、あの皆さんにプレゼントを買っていって、はい、タクシードで行った
でプレゼントを持って行ったんですが、
うん、
こんなのくれるのってビンゴ大会の景品になりました。
おー、素晴らしい。
でビンゴもやったんですが、
はい、
私は一つも開かず、
開かなかった。
開かなかったんですよ。
じゃあビンゴになるわけないよね。
で、まあでもプレゼント持ってきてくれたから一つはあげるよってお年玉いただきました。
で、仕事も飲まされたの？
あー、飲みましたね。日本酒とか普段飲まないものも飲まされました。
ほう。
ビールを4杯飲んだところで、
うん、ドクターストップ。
俺誰が頼んだハイボールって言われて、いや、僕頼んでないですって。まあ、じゃあ飲んでって言われて。ハイボール飲んだでしょ？
え、メロンソーダじゃなくてハイボールを飲んだんですか、あなたが。
飲みました。日本酒も飲まされました。
はい。
で、お店が変わったら、もうデフォルトで、 焼酎の水割りしかなく、それを3杯飲まされ、飲まされというかそれしか飲めなかったので、
うん、
飲みました。
やっと普通の忘年会に行ったんだね。
え、これが普通なんですかね。もう忘年会いいやとか思いましたね。
いや、あなた前回の収録ですごいいい声で忘年会いいっすね言ってたやん。
ちょっとあれ、あの21日の忘年会すごい楽しかったんで勘違いしたんですけど、忘年会って大変なんですね。
そうなんだ。今までのあなたの声で一番いい声だったよ。
あんまり食べれないし、カラオケはずっと聞いてなきゃいけないし。
あ、歌いたかったのに。
歌いたかったのに。俺に AKB 歌わせろと、踊らせろと。
いやー、ほんでね、普段ビールぐらいしか飲まないのにお酒飲む。
うつつけよ、そんなにビールもあなた飲まないじゃないですか。
あ、飲まないです、飲まないです。
何を見え張って。焼き鳥の横にメロンソーダを頼む男ですよ。
美味しかったですよね。
そうなんだ。
で、まあ、やっぱ酔っ払うじゃないですか。ほんで、
うん、
寒いじゃないですか。
はい。うん。
で、満員じゃないですか、電車。
うん。そうなんですね。うん。
で、バス乗って、まあ、その、最初の会場から、最寄り駅までがバスは乗れたんです。終バスで。
はい。
で、電車に乗、満員の電車に乗って、
うん。
で、自分とこの最寄り駅に着いたら、もう歩くしかなく、歩いて。
はい。という後のウォーキングだったんですね。
でした。めちゃくちゃしんどいですよね。みんなお酒飲んで帰るのってすごいなと思いました。
うん。今回は最寄り駅を何回通り越すか楽しみだったね。
いや、そうなんですけど、今回は大丈夫でしょう。
一回で行った。
はい。っていうか、もう怖くて、慣れしました。
そりゃ、永井先生のおっしゃる通り、千鳥足になりそうですね、半助さん
なんか、いつもの半助さんらしくない感じで、本当にほろ酔い加減が、ひしひしと伝わってくるツイートだったので、以前、渋谷にも来ていただいた花子さんが、
はい、
半助さんに向かって、みんなが心配していると思うので、うちに着いたら寝る前に着きましたって、ツイートしてくださいって。
すいません。
はい。多分そのくらい、皆さんが心配するぐらい、
うん、
ふらふらと意味不明の発言を繰り返していた感じだったんで、
うわ、
ちょっとザレ言っていうとちょっと言葉は強いんですけど、うん、本当にザレ言っていう感じの言葉が、ひたすら並び。
もう一回見てみよう。僕も昨日忙しかったんで全然見てなかったんですよ。
だから
あったんだ。
ほどよく酔えていて、本当に忘年会らしい忘年会を半助さんは楽しんできたんだなと思って、
うん、
僕は温かく見守っていたらもう頭が痛い。
本人は嫌だったと。もうこんなに食えない忘年会は嫌だと。はい、
そう、もう食べれないしね、酔っ払うし、もういいやと。忘年会はもういいです。っていう感じがしました。
お疲れ様でした。
でした。
はい。
でした。
でした。
うん。
はい。でも、歩いてよかったなと思います。心拍がね、高いじゃないですか。酔っ払ってるから。
酔っ払っているから、半助さんの心拍が高い。
心拍が高い状態で歩けたからと、
うん。うん。でもあなたはすごい鋼の心臓を持っている方だから、なんか高血圧になってバーン行ってしまったりしないの？大丈夫なの？危ないんじゃないの、永井先生。
うん、危険は危険ですね。特に、ね、外の気温がものすごい低いですから。
寒かった。すごい寒かったです。
飲んだ後の水泳気をつけろっていうみたいに。
はい、危険なんです、本来は。
ですよね。で、それで倒れたら外が寒いから危ないっていう。
そうです、そうです。だから、半助さんは、本当に皆さんに結構、なんでしょう、いわゆるガチで心配をされていたっていう状況だったんですけれども、
うん、
割とご本人がやっぱりタフだったりするので、うん、そこに気づかずに無事お家までたどり着いた
っていう。また力技で乗り切っていってしまったみたいな。
はい。運がいい感じですね。知らないでフグを食べたんだけれども、毒のある部分じゃなかったみたいな感じって言ったらいいんですかね。で、後からあれ、毒のある魚なんだよって言われて、そうだったの？美味しかったよって言っているのと非常に似た感じです。
またはなんか強力な消化液で毒すらも消化してしまったみたいな感じすらありそうですよね。
ああ、それもありますね。
ああ、じゃあそんなすごい一回のウォーキングだったんですね。
でした。
はい。
だから生きて無事帰れたっていうことですよね。
本当だね。お帰りなさい。ウェルカムバーク。
ありがとうございます。ありがとうございます。てかもう忘年会怖いなと思って、もう来年はおとなしくしてようと思いました。
おとなしくしてよ。
普通の忘年会とは言えないけど、明らかにあなたが企画したやつよりは普通に近いよ。
これが普通なんだね。
そうですね。
やっぱ楽しい忘年会の方がいいですね。だから来年また楽しい忘年会をしたいですね。
だってハンスケさんが企画した忘年会は、うん、タマさんが棒肉会って名前をつけてました。
しかも棒は忘れるじゃなくて暴飲暴食の棒だよね。暴れ食うみたいな感じだよね。
まあでも本当にそんな感じでしたからね。も
う、うん、告知見てなんで忘年会がモンブランやねんっていうのがさ。
みんな言ってましたね。うん、でもあれ。この昨日行った忘年会がごく一般的なものだとすると、なんでモンブランやねんって言われるのは納得しました。
うん。全然違うんだよね。
違いました。
はい。
はい。勉強になりました。
はい。ハンスケ君一つ大人になりました。
はい。で、問題の成果発表ですが。
問題なんだ。
はい、問題のって。
問題です。
はい。
体重、前回ご紹介した体重が 73.8 キロでした。
はい。
問題です。今週私の体重はいくつでしょう？じゃん！ 74.7。
なんか正解のピンが鳴りましたけど、0.9 キログラムの大増量です。おめでとうございます。
はい、お疲れ様です。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 18.3% でした。今週の体脂肪。大問題です。21.1%。
ジャンも忘れてるし、数値が私と違うんですけど、2.8% の大増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。ハンスケさんがでも 20% 台に乗せたので結構久しいですよ。
久々に見ましたね。 20% 台びっくりしました
。いらっしゃい 20% 台に
来ちゃいました。
はい。
で、こっちの方が問題ですね。
そうですよ。
ウエストです。
うん、
前回ご紹介したウエストが 86.3 センチでした。今週のウエスト。じゃん。87.0。
0.7 センチの超特大大盛り大増量です。おめでとうございます。
お疲れ様です。右肩上がり。そこに来て。
怖い。
でもまあ俺みたいに6センチいかないところ行くとあんまり超特大でもないね。なんか可愛いもんやね。
でも体脂肪率の上がり方がね、今回著しいですね。
すごいですね。
やっぱりね、棒肉会ですか。
はい。
あれ以降メキメキ乗るたびに増えていきました。びっくりです。
もう僕はびっくりしないですけれども。
翌日の計測をして、まあ増えて、先週ご紹介させてもらってますけど、
はい。
あれは予測済みだったんですよ。まあ上がっちゃうよね、そりゃ。
おお、折り込み済みだと。
ですが、
うん。
その後も、めきめきと増量を続けまして、
うん。
あれ止まんない。
止まんない。うん。
ハンバーグ怖いと。以上です。
前歴が終わって分かったことは、ハンバーグ怖いですか？
ハンバーグ怖い。
怖かった。美味しかった。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ということで。
ね、まあ、はい、でもあと48時間ぐらいありますからね。
ありますからね。これは87センチが 80.0 で。
はい。
いいんだよね。
48時間後ですよね。
48時間後。
球回れ、地球回れ。
え、回っちゃったら時間が早く来ちゃうからダメですよ。
いや、あの、表面がくるんと。
ん？表面がくるん、表面がくるんと。
いや、そうそう。表面がくるんと回って、滅亡するんですよ。
あ、滅亡に持ってきたいんだ。
そうそう。
ゴアさんに持ってきたいんだ。
48時間のうちに、
うん。
回ってくれれば。くるんと。
あと48時間のうちに7センチ減量できるんでしょうか？
頑張りましょうね。もうあの、言葉がだいぶ出せなくなってきてる。
はい。
はい。48時間の命です。
おお。何？ギリギリまで頑張ってダメだったら滅亡させようと思ってるの？
ああ、そうですね。
うん。クリアできたら？
クリアできたら、なんか自慢しますよ。
うん。クリア、しちゃったのに滅亡したら残念くないですか？
ああ、そういうことか。
うん。
いや、クリアしたら、
いや、間に合ったのに自慢したかったのに遅い、取り消しがキャンセルが効かないみたいなさ。
ああ、そうですね。
うん。
いや、それは困る。あの、やっぱ滅亡しない方がいいんですよね。
うん。
頑張ります、48時間。
まあ、軽く頑張りますだったね、今。
だって7センチは無理。
いや、だって、実、ね、さんの変化の仕方を考えたら不可能ではないですよ。
一週間で6までは行ったけどね、俺。
ああ、そうか。
ねえ、6センチ。
そうですよ、ね。
ただ6センチ減ったことはないけどね。え、僕で最大で何センチでしたっけ？一週間。
いや、結構な、
4ぐらいがありましたよね、確か。
あったと思います。
ありましたね。
うん。
5センチってなかったでしたっけ？
6 は増えた方です。
6は増えた方なんだ。
うん。またそうやってさりげなく。その傷つくところをなんかつつきたがるね、あなた。
いやいやいや、5センチ減ったってなかったでしょ。
5センチ減ったわ。
あ、でも11月の頭で 3.4 センチ減ったっていうのはあります。
3.4 センチか。
うん。そこになんでこう。はあ、本当だ。10月25日から11月1日の間で 3.6 センチもあります。
だから、ね、半助さんも、
うん、
あの、滅亡を祈るくらいだったら、あの、その分ものすごい食べないでひたすら動くっていうだけでも多分結構落ちると思うんですけど。
うん。そうですね。やってみます。
あれ、でもこの後また何か忘年会等々は、
うん、あ、いや、忘年会はもうないです。もう、昨日のが最後なので。てか、もう忘年会行けません。
うん。
そうですね。
めちゃくちゃ、忘年会を、ぜひ。
はあ、
はい。
そしたらもう、あとはね、どこで動くかだけですもんね。
でもこいつ持ち食ったって言ってませんでした？
言ってました。
あ、言いましたっけ俺、そんなこと。
うん、今年は前倒し、生まれ変わったリニューアル半助バージョン 2.0 は。
はい。いただきました。お餅。なので、まあ、お餅も、もうすでにいただいてるので、
うん、
もう、とりあえずそこはクリアと。
何がクリア？
あの、ミッション。2013年度ミッションの対象がお餅を食う、だったので、それ以外ね、2013年度の目標。
その前に2012年度の目標を、48時間後に計測して次回報告のが先じゃねえのか？
いやいや、まあまあ、それはね、置いておいて。
はい。
2013年度に3つ。
まあ、2012年に1個も達成できなかった男が、うん、3つも行きますか。
はい。1番目。
ほら、なんか、警察が来たんじゃない、はい、今、無謀な約束しそうになったから。
完全に今、偽証罪とか何かで問われそうな。
ねえ。
ですけど、大丈夫ですか？あの、ちゃんと。
あのデカ来て、来るんじゃないの？
あぶさいデカ。
スピンターンして連れて行かれるんじゃないの？
ああ、なんか出てきそうな感じの場所ではあるんですけど。
え、じゃあなんか本木の海から投げ落とされて終わりみたいな。
ちょっと倉庫街みたいなところなので、
はい、
出てきそうな感じはしなくはないですが、2013年度3つのうち1つ目。
はい。
スタミナをつける。
え、これ以上？
多分これなんですよ、僕。スタミナをつけたら、いろんなことが、問題がクリアされる気がするので、スタミナをつけて、2番目に、ちょっと記録をちゃんとつけようかと思ってます。つけます。
え？何の記録を？
運動の予定とダメだった時なんでダメだったのかっていうのは僕大体仕事でダメになっちゃうケースが多いので、
はい。
ちょっと記録をちゃんとつけてどうダメだったのかあれしてそれをダメにならないようにするのを今年中に確立しようと思ってます。わかりました。
いやでも確かに、メモの時になんでできなかったかなメモって取ってなかったりすることが僕もあるんで、
はい、
企画とか見るとあれなんでこれしなかったんだっけみたいになって同じことをやりかけて途中であこれだからやめたんだったっていうことがね あったりすることがあるのでなんとなくすごくいいこと言ってる反面と何を言ってるんだろうというところが両方が心の中で渦を巻いています。
要は漠然と仕事が原因で運動しなくなっちゃった、うん、まあ、めんどくさいなとかそういうことではないんですよね僕の場合、
うんうん、
なのでどういう時期のどういう仕事が入ってくるとダメでそれの代替が他の日を割り当てられなかったとかなんかそういうのをつけておくことで、
はい、
運動できなくなっちゃう回数を減らせるかなと。
ほう。
ちょっとそれをしてみたい。
まあ、運動楽しいんだもんね、半助さんはね。
はい、楽しいです。
そこがすごいよね。はいはい。そして、
それをやることで、多分、結果ついてくるんじゃないかなと思うのが、三つ目。
はい。
エンゲル係数を下げます。
ああ、なるほど。
下げたいです。
希望になってます。ミッションじゃなくて、ウィッシュっていう感じになってますけど、大丈夫ですか？
下げますの方が良かったね。言い切っとけばよかった。
うん、なんか努力じゃなくて、運に任せてる感が、なんか今までと同じだけ食べて、結果、年間、金額が下がってたらラッキーみたいな感じぐらいに聞こえるんですけども。
いや、エンゲル係数下げます。
ほう。
多分、いや、これもちゃんと記録をしてないから、漠然とでいい加減なんですけど、
はい、
今、非常に高いような気がするので、
高いはずです。
高いですね。なんでこれを下げます。
はい。
2013年度の目標として、スタミナつけて、記録をつけて、エンゲル係数下げる。で、いきます。
スタミナをつけると、ご飯を食べなくていいからエンゲル係数下がるっていう計算式ではないですよね。
いや、スタミナをつけると、運動できなかったものができるようになって、結果、あんまり食べなくなって、結果いろんなものは、あ、洋服の話しましたよね。
ん？
ちょっと痩せて少し小さいサイズの変えたじゃないですか。夏のイベントの時とか。
はいはいはい、はい。
やっぱああいうのが良かったので、もうちょっとそういうところにもお金を使ってったらエンゲル係数が下がるかなと。
おぉ、ハンスケがファッショナブルになる。
はい、裏返すとハンスケさんファッションに目覚めるっていうことを。
すごい。
いや、なんか違うな。まあ、でも、そんなとこです。
おー、
うん。
でも、あれ、嬉しかったですね。
なんで、ここで、また、スタミナっていうかっていうところが、ちょっと。
うん。いや、スタミナでしょ。多分。
まあ、これ以上っていう意味です。
うん、うん。
はい。
うん、
パラメーターで言うとそこだけ突き抜けちゃう感じのイメージになってるんですけれども。五角形だとそこだけビョーンって突き抜けちゃうんですけれども。
いやいやいやいや、多分スタミナがないからだと思うんですよね、僕が。今いろんなことがうまくいかないのが。
僕の知ってる半助さんは普通の人の2倍近くのスタミナがあるイメージなんですけど。
誰かこいつに分からせてやって。
まあでも半助さんがそれでさらにスタミナをつけることで、
はい、
ね、体を使うことができるんであればそれは良いと思うんですけど、
はい、
そのスタミナをつけるっていう動き方自体が本当にやっぱりいわゆる継続した運動っていうものが主体になっていくんですよ。
はあ、ははあ、はい、でもそのためにつけたいんじゃねえのか。
はい、なんで逆転パラドックスが起こっちゃうかなと思ってちょっと気になったんですけど、なので半助さんがもしスタミナをつけるっていうことであれば、
うん、
本当にね、プールで長い距離を泳ぐとか自転車でもある程度の距離を走って帰ってくるっていう形で 動かすことでスタミナっていうことにはなると思うので、は
い、スタミナとか食べちゃダメなんですね。
まあそうするとエンゲル係数が変わらなくなっていくっていう話です。
ああ、そうだ。そうだ、そうだ。いけない、いけない。はい。
で、ハンスケさんが今言われているスタミナっていうのは、いわゆる心肺機能っていうか、持久力っていう意味に、はい、と思うので。
はい、そうです。
うん、そういったものをつけるには、やっぱりね、本当に足を使ってと言いますか。
はい。
たくさん動いてあげるっていうことがすごい大切になるので。
はい。
それを時間の許す限り、頑張るっていうことが一つ具体的な動きとしてはあるっていう感じですよね。
はい。
古畑任三郎の中でお金は持ってる人ほどもっと欲しがるんです、だから金持ちだから犯罪に手を染めないという保証にはならないんですみたいなセリフがあったんですが、スタミナも持ってる人はもっと欲しがるんですね。
ああ、いいな。いや、持ってる自覚はないんですけど、でも欲しいです。
いや、すごいって
はずなんですよね。
なんかこれ以上スタミナを増していったら、なんかハンスケがホワイトホールかブラックホールかになって、それで人類が終わってしまうんじゃないかっていう気がするぐらい。
いや、そんなにすごくないですか。はい。
本当、お手柔らかにお願いしますよ。
頑張ってみます。
ということで、年始、ハンスケさんの3つの目標でした。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
なんで笑いで終わるんだ。
あ、いや、笑いじゃなくて、呆れてるとかすげえなと思って。
呆れ
でもないね。すごいなと思って、ついていけないなっていうか。
圧倒されたっていう感じ。
圧倒された感じ。なんかちょっと、軽く酔ったに近いような、なんか。
そうですね、そうですね。
もう、あとアレルギーが出るかもしれないぐらいの感じが。なんか、放慢感といい、なんかこう、胃のもたれを感じる。
ジンマシン出したり。
胸焼けすら感じる感じですが。すごいね、あつけさん。じゃあすごくない鉄夫です、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、僕は運動がそんなに半助さんほどしたいとは未だに思えておりません。
ほう。
ウォーキングをすると翌日ウォーキングしたくなる感じはわかる。
おお。
なんでだ、今週そのやっぱ一回特に空いちゃうとすごくめんどくさい。
ああ、はいはい、わかります。
歩いて、翌日の朝、心地いい疲労感が足にあると、ああ、これ、今日も歩いてみたいな、と思っちゃったりする感じですが、ことごとくダメになってるのはこの数週間で、はい、今週は運動1回、でした、
はい。
サボらなかったら1回できたけど、でも頑張っても2回だった今週のスケジュールは、というところです。
はい。
合間合間で、まあ、前回と本当同じぐらいにしかできなかったんです。SER を、まあ、そのくらい10分近くちゃんとやる、生徒さんと一緒にやるっていうような感じで、
うん、
はい、
ぐらいしかできなかったかな。
うん。
でも、すごい大事なことだったりするんですよね、本当に。
はい。
特に今の時期だと、お正月で、やっぱりどうしても食べるとかゆっくりくつろぐっていうことに時間を割かれること多いと思うんですけれども、
はい。
おそらく多分10分とか5分っていう感じで、時間に余裕が逆に持てる時でもあると思うんですね。だからそういった時に、ちょっとした動きでも良いので、動いていただくことで、やっぱり体の反応っていうのが、少なくとも取るっていうことを防ぐための一つの手立てには確実になるので、なんだろう、例えば1時間とか今日はちょっとウォーキングできないなと思っても、
はい、
今本当に少し動けるタイミングでストレッチとかをしていただいたりとか、
はい、
それ鉄夫さんがおっしゃっているように SER を少しやっていただくっていうだけでも、
うん、
冬場って血の流れが悪くなりやすいので、
はい、
代謝が下がるっていう傾向も高くなっちゃうので、
はい、
できる限りやっぱり動かせるところで軽くでも良いので動かしておくっていうことがあると、
はい、
そうですね、本当にたくさん食べても太りすぎるっていうことを防ぐ手立てにはなるはずなので、
お、はい、
お時間見ていただいて、
あ、じゃあ
こまめに見ていただけるのはすごく有効だと思います。は
い、何もしないとキープでプラマイゼロじゃないのはもう過去の自分で分かりますよね。食べて今までの同じペースで、そして動かないと増えていくわけだから、
はい、
何もしないわけじゃないっていうだけでプラスの上がり方をちょっと抑える、ゼロに限りなく近く持っていくぐらいにはなる可能性があるっていうこと。
そうです、そうです。で、動かしておくと、
はい、
それが本当にさっきの哲夫さんのお話みたいにきっかけになって、ちょこちょこと他の動きを増やせるっていうこともできていくはずなんですね。
ああ、そうだね。習慣の部分とかも含めてですよね。
はい。はい、なので、もう本当にちょっとした他愛もないことでも良いんですけれども、
うんうん、
もう本当に、例えばテレビを見ながらでも、
うん、
前屈、いわゆる体を前に倒しながらテレビを少し見ているっていうことだけでも、
はい、
温まってくるともっと動かしやすくなってくる。そうすると他の動きもしてみようっていう流れも生まれやすいはずなので、
はい、
ちょっと自分の体を少し、まあ、冷ますというか起こすというか、うん、してみながらちょっと気の向いた時にこまめに動いていただくっていうのがお正月としては多分具体的に一番実現しやすいダイエットの形なのかなと思ってるんですね。
はあ、さあじゃあ私の今週の成果はそれを証明できるかどうかっていうところだね。
はい、
運動は、はい、運動は1回で、そして、飲み事とかはなかったんですが食事は普通通り、
はい、
特にちょっと遅めに食事をとってお腹空いたのでいつもよりちょっと多く食べたぐらいかな。でしかも外食が多かったので外食を多く遅い時間にちょっと多めに食べたぐらい、そんなにバカを食いはしてないですが、やっぱお腹空いちゃった分だけその分反動的になんかガーッと食べちゃったっていう1週間でした。
その多めってどれぐらいなんですか？
大盛りを頼むぐらい。
あ、ぐらい。
おかわりをするほどではない。そういう意味ではね、朝ごはんをちょっとバナナじゃなくてしっかり食べるともう昼がお腹空いてないけどっていうぐらいまでにはなってる、ところはあるんですけれども、ちょっとその後そういう形で夕ご飯までが長くてみたいな感じになっちゃった1週間でした。
はい、
さあ鉄夫は今の永井先生の話を証明できるんでしょうか。前回ご紹介した体重が 74.1kg でした。
はい、
今週はじゃん 74.3、
0.2kg の増量です。
あれ、ごめん永井先生。
っていうかまあこれでも増えた、いわゆる誤差の範囲っていうか、うん、そういう意味で上がってないこと、
誤差だよね。そうだよね、はい、
変化でですね、
誤差だよね。
はい、
体脂肪です。前回ご紹介したのが 26.2% でした、
はい、うん、
今週はじゃん 27.2
1% のプラスです。
自己ワーストを更新しております。誰か止めて俺。
来ましたね、来ましたね。
体4分の1脂肪じゃなくて3分の1油に向かって着々と進んでおります。このまま半助氏みたいに逆パーフェクトいってしまうんでしょうか。
お
ウエストです。前回ご紹介したのが 90.5cm でした。今週はじゃん 90.3、
0.2 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
おお、
まあ誤差でもいえ。
いえ。
はい。証明できて。
いやいや、でも動いた回数で考えたら、
はい。
それほど言ってみればすごく増えたっていう感じではないっていうことですよね。
ああ、まあそうですね。
ああ、はい。さっきの太るカーブをちょっと戻すぐらいはあったと。
はい。なので、本当に、多分、やっぱりちょこちょこ動いているっていうことが、
はい。
特に、多分、ウエストの部分で増えたっていう変化ではないっていうことを考えると、
はい。
やっぱりちょこちょこと動かしていることが、常にやっぱり体を温めていて、はい。代謝を上げるっていうことに一役買ってるんじゃないかなっていう気はします。
はい。あ、温かくするはちゃんと、気をつけてます。
はい。ですよね。で、特にやっぱり、
うん。
本当にベタな話なんですけれども、
はい。
冷えるところ、動かないところにやっぱり油ってつくものなんですね。
はい。
だから温めておくっていうことで油がつきづらいっていうことももちろんなんですけれども、
はい。
やっぱり動かないところに油がつくので、いわゆる胴の部分であったり、二の腕の部分であったりっていうところに油がつきやすくなってきたりするんですよね。
はい。
だから温まっているっていうことでもまず代謝を上げられれば、
うん。
太るっていうことを予防できるっていう話にはなりますし、
はい、
あとは本当に今の時期は本当に体重で見てしまうと特に水分もたくさん取られる時期なので、
はいはい、
水分で2キロとか増えることは普通にあると思うんですね。
うーん、はい、
なのでご自身のサイズの問題といいますかサイズはやっぱり確認しておいて測るにしても、いつもこの服が余裕で入ったのに、はい、今日はきついなみたいな目安でも構わないんですけれども、
はいはい、
ちょっとサイズは確認しておいていただいて、いつもよりも着やすい服が着にくくなるとか、
はい、
例えば 上着が、シャツのボタンがちょっとパツパツになるみたいなことが出てきた時に、もしかしたら普段自分が着てない部分に油がついてきてる可能性があるのかなと。
はい、そうだね。この前も言われてありましたよね。冬なのでこうこまめに測定しないので気がついたらドーンいっちゃってたっていうことを防げるってことにもなるわけですね。
ですね。なのでもう本当に気を巡らせておくっていうことでそういったものを予防することができるっていうのもありますし、とにかくやっぱり人間も動物なので、はい、寒いと動かないようにするっていうのはある意味すごく自然なことではあるんですよね。
はいはい。
なので温めるっていうことがあれば、特になので室内で動けるっていう方は室内で少しでも動いていけるっていうのはとても大事なことですし、その後余裕があったら外に走り出していくっていうことであればウォーミングアップにもなるので、運動の効果を上げることだったり怪我の予防にもなったりするので、室内で少しずつでも動いていただけるとお正月太りを止めていくことにつながるかなという感じですね。
はい、ありがとうございます。ちょっと今週は運動復活しようかなと思っております。
はい。
でも半助さんはめちゃくちゃ楽しいまではないんだけどな、ちょっとめちゃくちゃ忙しいのが少しちょっと落ち着いたので、はい、目標は考えてなかったな、ごめんなさい、何ものほほんとしちゃって目標とか考えてなかったです。のほほんとやり続けます。
終わりましょう。
いや、はい、2013年
ですね。はい、ということで2013年一発目の、でも実質は僕たちは2012年最後のみんなのダイエットでした。
はい、
ここで良いお年をちょっちゃいけないんだよね。
言いそうになっちゃいました。
言いそうになっちゃいますよね。もう、うん、ここ数日言いっぱなしでしょ。もうお会いどなたかと別れるときは必ず良いお年をって言っててちょうどいい、
そうですね、
はい、新年なんです。もう新年中です。
新年
です。はい、お年玉を私たちにどうしてもあげたいという方全然遠慮なく、
はいはい、
私どもに、納めていただいても全く構いません。
お待ちしております。
お待ちしております。そしてみんなのダイエットのお年玉企画、はい、皆さんがどこに住んでいらっしゃるのかという生息地域確認アンケート、
うん、
ぜひお気軽にご協力お待ちしております。
お待ちしております。
ということで2013年こんな3人でございますが、可愛がっていただきたいと思います。
はい、
お送りしましたみんなのダイエット、お届けしたのは鉄尾一郎と
半助と
永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。